お疲れ様です。ラッパー、そして施術家の空海です。ポッドキャストラッフィンヘル、このポッドキャストはラッパーであり施術家の空海が体や心、言葉や表現に関する発見をシェアすることで、この地獄のようにハードな社会を笑って生き抜くためのヒントになれたらいいなという感じのポッドキャストになっております。はい、よろしくお願いします。はい、最近はですね、更新がまあちょっと夜になってしまってね、まあ一時期は夕方にね上げてたんですけども、ちょっといかんせんちょっとなかなかあれなもんでね、うん、でも一時毎日ちょっとこう上げようというね、気持ちはありますんで、なんとかギリギリこう食い込んでいこうと思ってますけどね、よろしくお願いしますよ。はい、今日はですね、まあ自分がこうやっていろいろポッドキャストとかをこう継続しているという中でふと思ったことがあって、まあ皆さん誰しもがですね、まあコンプレックスというかですね、弱点というものがあると思うんですよね。はい、でそういうものっていうものに対して、まあ僕はどう思ってるかっていうことをお話ししたいと思うんですけど、まあコンプレックス、嫌ですよね自分にとってね、こういう部分が触れられてほしくないなとかね、あ、自分はこういうとこがちょっとこうなんていうのかな、他の人と比べて劣っていて、そこなんとかしたいなってこうね、嫌だなって思うことと思うんですよ、コンプレックスっていうと。まあ、私のコンプレックスはですね、何かなっていうと、まあ、いっぱいありますよ。うん、いっぱいある。で、まあ、一番のコンプレックスは、まあ、この喋り方ですね。うん、滑舌。滑舌がコンプレックスですね、一番は。うん、前もちょっと言ったと思うんですけど、まあ小学校中学校の時とかは特に喫音っぽいとこあったんですよね。なんかこう言葉が出ないっていうとことかね、あとはもうほんと早口だし、あとこうなんていうんですか、自分の中でこう歌とか歌を歌うとかはすごい好きだったわけですよ。で初めてですね、なんかおもちゃの録音機械みたいなのがあったんですよ。マイク型の、確かね、なんかマイク型のおもちゃで、マイクにこう声入れて、でなんかボタンを押すと録音できて、でこうまたボタンを押すと自分の声が聞こえるみたいな、うん、で歌とか歌う時はこうすごい好きで、自分はそのねアーティストさんになった気持ちというか、かっこいい声で歌ってるというかね、素敵な声で歌ってるっていうイメージだったんですよ。でその時初めてなんか録音したものを聞いたら、うわっ、ダセって思ったんですねああ、なんだこの声、ダセって思って、俺こんな声だったんだってショックを受けたっていう、でしかもなんかこう聞き取りにくいみたいなねとこもあって、なんて自分のなんか嫌だなって、こう自分の声ってこんなダサいんだみたいな、自分の喋り声嫌いだなっていうか、まあ、そんな感じだったんですよね。でまあね、どんどん友達が増えれば増えるほど、やっぱそのこの喋り方に関しては言われたりするわけですよ。うん、なんて言ってか分かんないとかね、うん、まあそういうのも含めて、やっぱこの喋ることとか声っていうことに関してはもう本当にコンプレックスも、まあ一番のコンプレックスでしょうね、多分。うん、であともう一個、あとつむじね、つむじ私つむじ2個あるんですよ。一番頭のてっぺんにあるつむじありますね、あの渦巻き状でね。で私ね、右のおでこにもつむじがあるんですよ。そうで全体的に癖っ気があってね、うん、なんかこう前髪とか伸ばしてもこうその右のつむじのところでクルンクルンってこうしてしまって、こうあんまりこう整った前髪にならないっていうかね、うん、なんかこう毒石っぽい感じなんですね、うん、この2つ、まあパッとすぐ出てくるコンプレックスってこの2つだったんですよね。まあもっとね、センシティブなコンプレックスありますよそこはまあ別にいいんだけど、まあ分かりやすいやつはこの2つですね。うん、でもね、今こう振り返ってみると、このコンプレックスがあったおかげで今の自分があるってのは明確なわけですよ。うん、まずねこの声ね、もうバンバン喋ってますよねっていうバンバン人様にこう聞かせているというね、聞いてもらってますし、うん、ラップもしたりとかね、朗読もして、ポッドキャストもやってね、で仕事もやってね、ああ本当喋りまくってるわけですよ。うん、まあ天性というか、もともと先天的になんでしょうけど、もうおしゃべり大好きなんですね。おしゃべり大好き。そう、ただその声とその喋り方、聞かれることって何とかこう、まあ表現がとにかくコンプレックスだったんですけど、まあある時ね、そう、こう自分のこう声聞いててやっぱ嫌だなと思ったんですけど、 でもこうラップだったりとか、まあまあカラオケとか行ってもそうですけど、するとですね、いい声だよねみたいなことを言ってくれることがたまたまこうちょちょあったんですよ。うん、宇沢くんってみたいな、いい声だよねみたいな、あそうなのみたいな。でも僕その時はね、僕自分的にはコンプレックスでしたから、いやー俺この声コンプレックスなんだよなみたいな、うん、もっといい声になりたいなみたいな、うん、ただもともと読むこと、物を読むこととかね、なんか国語の授業でなんか教科書読むとかいうのは好きなわけですよ。普通嫌ですよね、はいこれこの部分読んでくださいって言われたら嫌なんですけど、僕はすごい楽しかったしね、うん、でもまあ声が嫌だなと思ったけど、うん、でもいい声だよねって言われることがちょこちょこあって、あそうなんだみたいな。で今ではやっぱ未だにね、未だにもっとかけっ声だったらいいなと思うことあるけど、今は自分の声好きですね。うん、でやっぱりそれがこそ僕の個性だなっていうふうに思ってきたんですよ。うん、でやっぱその喋り方だったりとかも今ね、やっぱ喋ることは好きだから、うん、でもそのコンプレックスっていうふうになってたことのおかげで、この声だったりとか喋り方に対して向き合う時間は長かったんですよね。やっぱね、普通にスムーズにうまくいってることってのはそんなにこう目を向けないじゃないですか。だってできてんだから、うん、別に何も言われないしね。でも自分の中で引っかかってること、気になってることっていうのはやっぱ向き合う時間が長いんですよ。うん、でだんだんそういうのにこう向き合っていって、で周りの側のね、こういわゆる小さい成功体験が多くて、うん、あいい声だったんだとか、あ朗読褒められたとかね、うん、歌ったら褒められたとか、そういうことの成功体験が積み重なって、今では自分のこのコンプレックスだった部分はめちゃくちゃ好きなものになってます。まあ、好きというと語弊があるけど、あ自分だなって思う、うん、自分自身を作ってるなっていうふうに思う、個性だなと思うわけですよね。うん、であとはそのつむじもですね、まあ僕はその小学校6年生の時にこういわゆるこう普通のこうなんていうのかな、一般的な長さの髪の長さだったわけですよ。で中学校から、まあ、ずっと柔道やってたのがあって、柔道部に入ったら強制的にあの坊主だったんですね。うん、で僕坊主が本当に嫌だったんですけど、あのでもしょうがないじゃないですか、もう部活の決まりですからね。で部活の決まりで坊主にしたら、あれっつって、これだとか言って坊主ってつむじ気になんねんだって思って、うん、であのたまたま頭の形、僕ね右側がね、あれ右側がちょっとねこう崖ですよね、こうぺちゃんこっていうか形がちょっと違うんですよ。左側こう普通に丸いんですけど、右側ちょっとこうあの絶壁っつうんだろう、こうちょっと形違うんですよ。で髪の毛生えてる時は、髪の毛長い時はその辺がより目立っていてね、うん、だからこう横から見られるのも嫌だなみたいな、だから髪の毛っていうのだし、ほんとコンプレックスだったんですけど、坊主にしたら逆になんかこうすっきりしてね、あなんだろう、頭の形褒められるようになってね、あこの辺確かに言われてみたらそういう形でしたけど、でも全体的に綺麗で坊主合ってるよねみたいな、うん、でなんかこうね、まあ坊主あるあるですけど、もう女の子たちからね、触らせてみたいなあ気持ちよさそうみたいな、まあ男女とも言われますけどね、触らしてよみたいなあるんですよ、坊主あるあるね、うん、そういうのあって、あれみたいな、この髪型なんかって、この髪型が俺の最適解なんかっつって、でそれから僕はまあたまにね気が向いてなんか伸ばしてみようかなとかで思う時あるけど、まあ大体そんな長続きしないで、もう基本的に今もそうですけど、もう坊主に落ち着いてると、うん、でなんかあもうこれは自分自身だなみたいな、うん、これは坊主の自分割と好きっていうね、まあそれも好きっていうかっていう感じだけど、まあ自分自身だなと思うわけですよね。まあ何が言いたいかというと、まあコンプレックスってものってやっぱ実は個性だなって思うわけですよ。うん、見た目とかは特にね、内面的なコンプレックスってのはちょっと個性と言いづらいですよ。うん、なんていうのかな、あのこういう恋愛においてのコンプレックスとかね、あこういう経験をしてしまったから、あのこういうことに対して嫌なんだっていう、その精神的なコンプレックスに関してはちょっとこうなかなか別の話だけど、見た目的なコンプレックスとか自分自身のなんだろう、その形としてのコンプレックスかな、うん、まあ喋り方っていうのは見た目じゃないじゃないですか。でもそういう自分のあの行動とかのコンプレックスってのは案外ね、個性になりうることで周りは実は気にしてなかったりすることが多いんですよね。もちろんなんか個性的だからみんな引っかかってこうわーわーわーわー言うわけで、 でそれに対して嫌だったらね、別にじゃあそう、別にコンプレックスがあるその土台の上で自分が変化を加えるっていう、うん、だから僕別にそのつむじがあるからといってそのつむじを生かした髪型をしてないわけですよ、うん、このトルネードをね、右のこうトルネードをこう駆使してあの全体的にこうトルネード身を際立たせようとかそういうふうには思ってないわけですよ、うん、あじゃあ坊主にしようっていう、うん、そしたら結果的にそっちは良かったっていうね、あじゃあこれを木に個性にしてしまえっていう、うん、で喋り方もね、声もね、喋り方に関してはもうずっと研究なわけですけど、あずっとなんとかしなきゃいけないと思って喋ってますけど、うん、で声に関してはもうどうしようもないですから、うん、だったらこの声は声でね、生かして、あじゃあそういう風に言ってくれるんだったら、あその声を、ね、よりちゃんと発声できる方にシフトしようと思ってね、うん、そしたら結果朗読とかラップとか、まあ、ポッドキャストわかんないけど、まあ、そういうことに対して生かされてるわけですよね、まあ、個性ですよね、うん、なんでね、ぜひぜひそのコンプレックスっていうものは自分自身で見つめる時間も長いですから、うん、でよくよく見てる時間が長い分、それはなんか実はあそっか、それほどまでに自分も他人も引っかかる、なんかそう武器になりうることなんだなと思ってほしいですね、うん、まあ例えばですけども、見た目でね究極的には本当にコンプレックスになってしまって、また整形とか、あそういうことを考える方もいらっしゃると思うけど、まあそれはそれでいいんじゃないですか、うん、僕別にそんな整形に関してはそんなにあの悪い印象はないんですよね、うん、逆にその自分がどうしても気になっているものに対して変更させたっていうかね、あの整形をすることによってその部分を直して自分の理想に近づけたっていうのもある意味は、まあ、そのコンプレックスあってこその発展だと思うんですよ、まあ、ただねこうやりすぎちゃってね、整形とかに関してはね、そのやりすぎちゃってなんかだんだんその自分の個性っていうものに対して変に個性っていうものに対するコンプレックスになってくると、本当無個性になってね、で結局しなくてもいいことをしてしまったせいで後々ね大変なことになってしまったりとか、余計なお金かかってしまったりとか、うん、まあそういうことのマイナスデメリットもあるわけじゃないですか、うん、だから別に整形することはダメとは思ってないけど、うん、でもまあだったら別に整形お金もかかりますからねお金もかかるし、自分のこのコンプレックスだなっていうところを見つめてみてて、なんかあ意外とみんなそうか、じゃあこれはこれで自分の個性としてなんか好きになってみようかなとかね、うん、またはこういう部分をがあるから、じゃあ自分はこういうところを伸ばそうとかね、うん、そういう風にするきっかけなんじゃないかなっていう、コンプレックスこそが個性の土台であることがあるんじゃないかなっていう、でそのコンプレックスを好きになるための手がかりというか大事なことってやっぱり小さい成功体験なんですよね、うん、僕の場合はやっぱ最初ダセーと思ったこの声から何このダセー声と思ったけど、でもみんなが褒めてくれるから、うん、あそっかって、あビクビクして出すよりちょじゃあもう堂々と出した方がよりいいじゃんって思って、こうその褒めてくれたという成功体験のおかげで今があるわけですよね。だから自分自身もなんかそういうコンプレックスに思ってるような人っているじゃないですか、いろんな人はね、うん、そこは僕はなるべく変な意味じゃなければ褒めていきたいと思うしね、うん、なんだろう、褒めて、もう変な褒め方はしないですよ、うん、ただ僕が引っかかった、僕が気になったことっていうのはあっちも引っかかってるし、で僕が魅力的だなと思ったことに関しては、あ魅力的だよって言った方がいいと思うんですよ。で本人はあそうなんだって気づくきっかけになるかもしれないし、まあ別にね無理にね、あなんかここ変だから変だよっていうのおかしいしいいって言おうみたいな、なんかそういう逆張りみたいな、なんかそういうことは逆に性格悪いですけど、うん、素直に自分がおっと思って引っかかって気になったことで、あこれすごく魅力的だなと思ったら言ってあげると、実はそれがすごい小さい成功体験の積み重ねになっていいことになることってあるので、うん、で僕はそういう経験もね、そういう、まあ、それこそ喋り方とか声とか、まあ、髪型以外にもねいろいろあるわけですよ、うん、例えばこのなんていうのかな、その体のいちいちのパーツね、うん、そういちいちのパーツに関しても、あ手なんかもね、僕すごい弱そうな手してるなと思ってるわけですよ、うん、すごいなんか柔道とかやって鍛えたのになんでこんな弱そうな手なんだろう、かっこいいゴツゴツした手になりたいとか言って思ったけど、でも仕事やってたら先生綺麗な手ですねなんて言ってくれるから、あなんだそっか、そういう見方もあるなとか言って、じゃあ僕の手ももっと大事にしてあげようとか思うきっかけになるわけですよね。だから言ってあげる、うん、言ってあげた方がいいですよ。好きだなと思ったらね、うん、わざわざ変に言うんじゃなくて、うん、 そうすると、みんながねハッピーになれるというか、そういう自分自身の個性っていうものに対してよりよくいいイメージが持てるし、うん、でやっぱつまんないじゃないですか、みんな同じでみんないいっていうのはちょっと私はデストピア感あるので、うん、みんな違ってみんないい方がいいじゃないですか、みんな同じでみんないいっていうか、こういう理想の美しさがあってそれになったらみんないいんだっていうとね、ちょっとそれは無個性感あるなと思うから、うん、やっぱそれぞれの持ったねギフトだと思って、なんかこうきっかけ、自分自身と向き合えるきっかけ、引っかかりとか取っかかりっていうか、うん、だと思うとまあいいんかなと思って、僕はそのおかげで、まあ、今ハッピーに自分自身大好きと思ってね俺自分のこと大好きなんでね、それはやっぱコンプレックスも含めた上での大好きなんで、うん、ぜひね皆さんにも自分のこと大好きになってもらいたいですね。はい、じゃあこんな感じで今回のお話をおしまいにしたいと思います。毎週月か金曜日ですね、ポッドキャスト更新しております。何か質問とか相談とか何でもあったら、マシュマロの方ですね、ぜひぜひお願いいたします。はい、じゃあまたね、バイバーイ。